タヤです。
南沢です。
世界心理学男子という SSD ラジオを始めていきましょう。
はい、
この番組ではタイガと南沢がそれぞれ世界心理学を勉強してきて、この場で発表していく番組になっております。
はい、
今週は心理学パートです。南沢よろしくお願いします。
はい、前回に引き続いて災害心理学をね、話していくんですけれども、
はい、
まあ、前回まででその SNS ってところに、注目ポイントをね、当てて、コロナの SNS の動きどうだったっていうのと、コロナじゃないとこの SNS の動きどうだったっていう話をしたじゃないですか。まあ、といったところからちょっとまあ一歩離れてというか、まあコロナじゃないっていうのを関係なしに、もう一回ね、災害としてコロナも全部災害ですよって見て、災害心理学に戻っていこうかなと思ってますと。
はいはいはい。
で、前回までの話でコロナなんかは特に顕著だったけど、 SNS ってあんまりいい動きしなかったよねっていう話をさせていただいたと思うんですね、全体的に。
うんうんうん。
で、何が良くなかったかっていうと、やっぱりデマが流れちゃうとかね、
はいはいはい、
っていう話を中心にしたんだけれども、古くは関東大震災の時に朝鮮人がデマですごい追いやられたみたいな話もよく聞くじゃないですか。直近ではコロナの時に自粛警察みたいな人たちがね、自粛してない店に暴力を働くとか、
うんうん
ね、まあ、SNS の動きもまあ割とね、それに近いものがあったりするじゃない、
うんうん、
正義マンみたいな人たちが現れて、あなたたちはこうするべきですみたいなね、論争があったりとか、
はいはいはい、
そういう動きってコロナとか SNS とか関係なく、その、ね、古くは関東大震災の時からあったよっていう話がまず前提としてね、
うんうんうんうん、
あり、まあ、なんでそうなるんだろうってお話ですよね、今回は、
はいはい、
災害の時ってなんで悪い人を見つけて人を叩いてっていう動きが発生するんだろうっていうお話を今回していこうかなと思いますと、
はい、
コロナ以降ね、そのコロナが収まりにつれてだんだんと今回で身に染みだと思うんだけど、その正義マンみたいな人たちって減ってったと思うんだよね、
うん、
やっぱり一番のピークは緊急事態宣言発令された時ぐらい。
ああ、なるほどね、だんだん減ってくってですね。
そうそうそう、
うん、
だったっていうのもあって、やっぱ災害の最中になれば最中になるほどそういう人は増えてって、災害じゃない時っていうのは減ってくわけなんだよね、
うん、うんうんうん。
で、今となってはもうそんな人ね、いないよね、ほとんど。
うん、どこにいるんですかね。
特に街中でマスクしてない人に対してさ、暴力働くとかさ、
うん、
なんでお前はマスクしてないんだみたいなことってないじゃないですか。
ないですね。
っていうのは、やっぱり災害と自粛警察みたいな人たちっていうのは何かしら関係があるんじゃないかってお話ですね。
うん、
で、ここで押さえておいてほしいのは、まず、こいつはもう何回でも出てくるんだけど、マズローの5段階欲求ですと。
万能だね。
こいつ何回でも出てくるの。ここで大事なのは、そう、社会心理学っていう基礎心理学でもあったマズローの5段階欲求になってますと。
はい。
で、5段階欲求の説明っていうのはもう今回はね、さすがに省こうかなと思うんだけど、
うん、
欲求が5個あったじゃない。
はい。
その5個を、定時欲求、工事欲求っていう見方ができるんですね。
はいはい。
で、定時欲求と工事欲求の、まあ、何が違うかっていうと、定時欲求の方は内的欲求とも言われてて、
うん、
自分の中のお話、自分の中で完結する話、
うん、
それが生理的欲求と安全欲求と社会的欲求の3つ、
うんうん、
あ、ごめん、これが外的要因だね。外的欲求、もう自分一人じゃどうしようもないじゃない、うん、
はい、
生理的欲求っていうのはもう防げないし、自分では、
うん、
安全欲求も、まあ、自分一人じゃどうしようもないことある、
うん、
社会的欲求も、まあ、自分一人じゃどうしようもない、
うん、
一方で承認欲求とか自己実現欲求っていうのは、承認欲求って自己承認って言葉もあったんだけど、
うん、
自分が承認されたわって満足すればいいわけ、結局、
はいはい、
で、自己実現欲求っていうのは、まあ、純粋に自分が達成したか否かって話なわけで、
うん、
自分で解決できる領域なんだよね、そこって、
うんうんうん、
なので定時欲求、工事欲求って言って、まず自分ではどうしようもないところを、ちゃんと欲求として整備してから自分の中に入っていくっていうね、
うんうんうん、
流れが、まあ、5段階欲求の段階の踏み方になってるんですけれども、
はい、
まずこの5段階欲求って段階って言ってるから、まあ、一歩ずつステップ踏みにできますよと、
うん、
いう話なんだけど、まず災害が起きた時って、特に震災とか津波とか、今回のコロナとかもそうだけど、命に関わるところの、
うん、
災害が起きた時って、人間ってやっぱり一番下の2つの欲求、生理的欲求、安全の欲求が脅かされるんだよ、
うん、
だからそんな時に社会的欲求、承認欲求、自己実現欲求って考えられない、
はいはい、
まず自分の身の安全が大事じゃない、
うんうん、
でまずはその自分の寝る場所が大事であってとかね、生理欲求の、
うん、
っていう、まあ、まただんだんと下からね積み重ねなきゃいけないわけなんだよね、
はいはい、
本来その辺ってあの私たち常に持ってる、特に日本人なんかは特にね、
はいはい、
だからあの我々って普段の生活とあの一番下と2番目って意識してないところなんですけれども、災害が起きるとそこを意識せざるを得なくなってしまうという流れがございますと、
うん、はいはい、
なので普段我々が生活してるときってあのまあ実は意識下で一番下にあるのって社会的欲求なんだよね、
うん、
で自己実現欲求になると、まあ、ちょっとさハードル高いというか自分が達成しなきゃいけないから、
はいはい、
ってのもあって承認欲求に結構日常生活では承認欲求にやっぱり目が行きがちなんだけれども、
はいはい、
災害の時って承認欲求ってやっぱり まだそこじゃないっていう話になるなってくるわけですよ、
う
ん、
そうね、
でも段階踏んでってやっぱり震災にさ直下した人たちっていうのはまず真っ先に生理的欲求安全欲求になるわけじゃない、
うん、
じゃあそこがある程度一段落したもしくは、災害からちょっと離れてた人たち、
うん、
でどうなってるだろうって、心理的なその5段階欲求のどこにいるだろうってなったらみんなね社会的欲求にいるんですよね大体、
はいはいはい、
なので緊急事態宣言の時とかも含めて震災起きた直後はやっぱり下の2つだっただろうけど、朝鮮人を迫害したあたり そのデマが流れたって時は社会的欲求の人が多かったんだろうっていう推測がされてますと、
はいはい、
でもってさっきのあんまり直下じゃない人たちも社会的欲求にいるって言ったところで、この社会的欲求っていうのがめちゃくちゃキーポイントになるんじゃないのかなっていうお話をしている方がいましたと、
うん、
その中でじゃあ社会的欲求を掘り下げていこうという動きがあって、社会的欲求をさらに区分分けしましたと、
うん、
社会的欲求の中にはまずいくつかのその欲求の種類があって、
うんうん、
一つが、まあ、達成というもの、はい、これはあの誰かから与えられた課題を達成したいという欲求、
はい、
大河から、まあ、水汲んできてって言われたら水汲んできたらさ俺社会に貢献した感あるみたいな、
うん、
で社会的欲求が満たされるっていう欲求だね、
はい、
で顕示、これはあの自己を演出したりとか扇動をして自分ってものを他人に印象付けたいっていう欲求、自分のこと知ってほしいっていう欲求、
はい、
で他者認知、もうこれはさっきの顕示とほぼ一緒なんだけど、その人たちから尊敬されたい、
うん、
社会的に認められたいっていう欲求、
はい、
でもう一つが秩序、世界とか秩序、
はい、
もう世界とか人間とかその他の人含めて、詳細に理解して秩序を保っていきたいっていう欲求、
うん、
まあこれも社会っぽいよね、社会欲求っぽいよね、うん、で次が支配、他者とか集団とか環境を自分の思い通りに支配したいっていう欲求、
はい、
次が追従って言って、自分より上にいる人たちを称賛したりとか支持するっていうのと同時にその人たちの命令とか指示に従属していきたいっていう思い、
うんうんうん、
でもう一つが自立、
はい、
自分の中でその社会の中で自分の責任ってものを持ちたいっていう欲求、
うん、
で、まあ、そのあと2つがね、あの簡単に言うと擁護と神話で、擁護が他人を助けたいって思い、
はい、
で神話は他人と仲良くしたいっていう欲求、
はい、
でこれらを全部混ぜて社会的欲求と呼んでいるっていう風にこの人は定義付けたと。
めっちゃ多いね。
おー、ですね、めっちゃ多いよね。そう、すげえ多いんだけどさ、まあでも一応全部その社会的欲求のさ、他人と仲良くしたいとかさ、
うん、
あの集団に所属したい、友達が欲しいとかね、一人ぼっちは嫌だみたいな、うんうんのも、まあ、大体この項目で網羅してる感はある、
うんうんうん、
しこれらが社会的欲求ですよって言われてもまあ納得感あるじゃない、
うんうんうん、
でその中で暴走していくわけなんだね、あの社会的欲求が大きすぎる人たちが、
うんうんうん、
まあ、何が暴走したかって、まあ、パッと見で分かりやすいよね。その自粛警察は何が暴走したんですかって言ったら、まあ、支配とかさ、秩序とかさそうそうそうそう、その辺がまあ暴走していくわけですね、
うんうん、
であとさ他者認知とかさ顕示っていうのは承認欲求とちょっと似てるところもあって、
うんうんうん、
他者認知顕示っていうのはすごい他者承認の意味では承認欲求に似てる項目じゃない、
まあ、SNS で暴走してる感じあるよね。
そうだね、だより一層この何社会的欲求ってさ、やっぱりさっき言った順序でいくとさ、その先に承認欲求があるわけじゃん、
うん、
だそっちに近づくとこの2つが暴走するんだよね、
うんうんうん、
でそこまでいかない、
うんうん、
もうちょっと危ない人たちとか、もうちょっと、渦中にいる人たち、
うん、
っていうのは秩序とか支配とかが暴走しちゃうと、
うんうん、
特に擁護で他人を助けるために支配するとかさ、
はいはいはい、
パターンもある。これは言い悪いを置いといてね、
うんうんうん、
例えばだけど大河を助けるために南沢は排除した方がいいみたいな、ね、
はいはいはい、
思いとかもまあ含んでくるわけですよ、災害時なんて特に、
はいはい、
味方を作るにはさ、まず共通の敵を作るのが一番みたいな話もあるじゃない、
うんうんうん、
そういった意味では神話のために 支配とか秩序をして他人を排除するっていう動きがあったりするわけだよね。
うんうんうん、
そういうのとまあ複雑に絡む社会的欲求が暴走して絡んだところに関東大震災の混乱、 SNS の自粛警察みたいなものたちが多く現れてしまうっていうのがこの中のどれかが暴走したってお話したね、
うんうんうん、
でなんでこの中でさ特にさっき言った秩序支配権利他者認知みたいなのが暴走しがちなのかっていうお話、
はいはいはい、
をしていくとまず一つとして他人と仲良くなる欲求って、神話ね神話の他人と仲良くなる欲求っていうのがあったんだけど、
うん
まあ、割とどうしようもないというかさ
相手がいなきゃ的な
そう相手がいなきゃどうしようもないじゃない、
うん、
あ相手がいなきゃどうしようもないっていうのもあるしこれが何かの何きっかけになることってない他人と仲良くなったかなって何かしたいっていうさ次につながんない
あはいはいはい、
まあ、擁護もそうだよ、まあ、擁護はちょっとつながるかつながるとしてその擁護他人を助けたから他人から認知して褒めてほしいとかねつな、
うん、
がったりするっていうのも あるけどまあ他人助けたところでも割と満足して完結しがち、
はいはい、
だから他と紐づかないんだよねあんまり、
うん、
でさっきの定時欲求の中で社会的欲求をみんなが欲している状態、
うん、
で社会的欲求いっぱい欲しい社会的欲求いっぱい欲しいってなった時に神話と擁護ってコスパ悪いんだよね、
はいはいはい、
でもって自立のさ自分が社会的な責任を負うとかっていうのも、まあ、コスパ良くないよね。
あそうね。
でもって自立と達成ってやっぱり自分の中のお話にちょっとなってくるじゃない、
はいはい、
自分ができるかできないかみたいな、
うんうん、
実力と、まあ、相談してなってくる、
うん
ことになるし、まあ、それで失敗しちゃったらどうなんだろうっていう怖さもあるし、
うんうんうん、
ってなった時にコスパが良くて失敗した時のリスクも低いものでもってたやすく手に入れられるものって権利他者認知秩序支配になってくるよねってお話なんだよね、
うん、
被災した瞬間に右だって一人の人がいたとするじゃん、
うん、
そしたらみんな右に行くじゃない、
うんうんうん、
大体その自分の判断っていうものがあったとしても結構流されがちになっちゃったりすると思うんだけどてかそういう絵って想像できると思うんだけど、はい
うんうんうん、
追従も楽なんだよね、
うん、
追従も結構暴走しがちで、
はい、
でその辺 その暴走しがちな理由っていうのは今の言った通りなんだけどこの辺がまあじゃあ暴走するとどうなるのかっていうのは先ほどの例に挙げたその関東大震災とかコロナの自粛警察見てもらったら分かる通り、
うんうんうん、
まず自己演出とか扇動を行ってあいつら悪いやつだっていうことで検事の社会的欲求を達成する、
うん、
でそれを SNS とかにアップしたりとか声高に叫ぶことで他人からあいつらはすごい勇気あるやつだみたいな見方だったり、
はいはい、
あいつらは正しいっていう言われ方をしたいっていう他者認知で社会的欲求を、ゲットする、
うんうんうん、
で支配によってその人たちがさ自分たちがあいつら悪いやつだから自粛しろ自粛しろって言って自粛したらさ思い通りにできたから満足と、
うん、
また社会欲求を1個ゲットしたでそれで秩序っていうのを、守ったっていう思いができたらまた1個社会的欲求クリアしたと、
はいはい
っていう人たちが、まあ、一定数いると。そこが暴走する人たちが、うん。一定数いて、それに追従する人が現れると。追従が暴走した人もね。
うんうんうん、
で追従にが暴走した人たちは、そういう人たちを見て、そうだそうだ、その通りだって言って、後追いしてくる、
うんうんうん。
そうすると、自粛警察みたいなのが広がるし、
うん、
関東大震災の時の暴動みたいなのも広がるじゃない、
うんうんうん、
その広がる仕組みっていうのはこういうところになってくるでもって追従した人たちも、やっていくにつれてだんだんとその支配する喜びみたいに知っていく、
うん、
だろうし秩序を保つことの、喜びを知っていくとか、まあ、そのグループができてさその弾圧グループみたいな、
うんうんうん、
そのグループの中で達成があったりとか自分の活躍が認められて自立ができたりとか、
はい、
他者認知ができたりとか、まあ、すごいもういろんなものが社会的欲求がゲットできると、
うん、
でもってその社会的欲求がだんだん満たされていく満たされた後に来るのは承認欲求、
はい、
で承認欲求はもう何度か、ね、解説した通りその認められたいって思いでそこに踏み入ったとしても動きは変わらないんだよね結局、
うん、
自分たちがやった行動を称賛してほしいから、まあ、昨今だったら SNS にアップする、
うんうんうん、
だし、本当に昔の話になると、自分たちは正しかったんだってずっと、まあ、プロパガンダみたいな含めてね、
うんうんうん、
アピールしていくっていうことになっていくと、うん、それが収まるのって、承認欲求を得られるツールがどんどん増えてきたら他にもっと、
はい、
になってくるわけで特に、関東大震災の時もそうだし阪神はまだ大丈夫かなと思うんだけど、コロナの時、
うん、
しっかり、まあ、自粛自粛で得られるツールも少ないって話はね したと思うんだけど、携帯スマホがやっぱり一番真っ先に来るじゃない、ツールとして、
うんうんうん、
でもって関東大震災の時はそもそもさ、そんなツールなんもない、
うんうん、
から声高に叫ぶことしかできないってなると、そういった行動、暴動とか自粛警察っていう行動によって、承認欲求を満たしていくと、
うんうんうんうん、
社会的、社会欲求の暴走から承認欲求、そうなってくると次って復興段階にならないとなかなか、静まってこないと、
はいはい、
復興段階になって、まあ、エンタメであったりとかスポーツであったりとかも全部そうだけど、何かしらでさ発散できる場所が現れ始めると、その辺の行動っていうのは静まっていく、
うんうんうん、
っていうこの仕組みがあるからこそ災害時っていうのは、そういう暴動が起きやすくなってくるんじゃないかっていうのが今回のお話でしたと。
なるほどね。
まあ、今回これでまあ一応全部ね本編っていうのは以上にしようと思うんだけど、
うんうん、
今まで結構社会的欲求には焦点当てずにさ、承認欲求ってやばいよねって話、
うんうんうん、
災害心理学以外のところでね、
うんうん、
あのアドラー心理学とかも承認欲求はクソくらいだって言ったりとかしたけど、
はいはいはい、
その災害時とか含めてその欲求が下げ引き下げられるっていうところが、生活してると起こるんですよね、
うんうんうんうん、
例えば、災害なくてもリストラであったりとか、
うんうんうん、
まあ、会社で怒られたとかでもそう、あれはレベルは下がっちゃうけどさ、
うんうん、
同じことが言えるわけで、そういった引き下げられた瞬間っていうのはどっかにその失った分の欲求を取り戻そうとする動きが働く、
うんうん、
働いた時やっぱりこの社会的欲求に戻ってくることがやっぱり日本人だと多い。
なるほど、うん、
まあ、日本人だと多いというか、日本人だと多い理由は日本っていうのが安全な国で、安全欲求とか生理欲求が担保されてるからだね。
なるほど。
人間性っていうよりは、はい、
うんうん、
なのでその社会的欲求っていうのが暴走するとそういうことになるし、自分の欲求っていうのはもう初め改めてもう一回自分の欲求がどこにあって、自分の欲求はどの段階にあって何を求めてるのかっていうのはやっぱり自己検鑽していくのが、人間をより良い人間にしていくには必要なんじゃないかっていうのが今回のお話ですね。
はいはい。
この辺は社会心理学をやった時にも同じこと言いましたけどね、
うんうんうん、
という感じでした。まあ、これがね自粛警察とかあの暴動とかが起きる仕組みらしいですよ。
なんでしょうね、この社会的欲求っていうのはね、
うん、
なんかこう団結だよね。
そうだね。
なんかこう団結するにはっていう時のなんか原理主義って感じですよ、
うんうんうん、で団結するとはっていうところを紐解くとこうなるよねっていう。
そうそう、うん、だ本来はやっぱ人間ってこう理性を持ってね、こう団結して、うんうん、最初に言ってた課題を達成しようみたいなね、
うんうんうん、
より良い生活を手にしようみたいなところから始まってる欲求じゃないですか、
うんうん、
のはずだと思うんですよ、
うんうん、
ただそれがなんか、ね、悪い方向に行くこともまあ歴史上ね、うん、歴史上で何度も目の当たりにしているが
いろんなパターンでね、
そう目の当たりにしてるが、まあ、そういうことっすよねと、うん、そううまくはいかんっすよねと。
そうね、だし、まあ、緊急時っていうのは特にさ、あの人間の心理的にもその欲求5段階のうちどれかをめちゃくちゃなくなっちゃったらさ欲する、
うんうんうん、
欲した時にやっぱりさその何かを達成するために社会良くしようとかさ、
うん、
のためにってもう本当にコスパ悪いもんね、すぐには手に入んないし。
そうね、普段はあんまりこの社会的欲求は満たされているから意識しない、
うん、
あ
そうだね、まあ、意識してないのと、あと1番と2番の生理的欲求と安全欲求さえも意識しないからっていうのもあるね。
はいはい。
意識しないままにそこは満たされてるからさ。
なるほどね。いやなんかさ、こう革命とかが起こる瞬間ってさ、
うん、
この社会的欲求がバーンって伸びてる時じゃない。な
んか、うんうんうん。
全然災害と別の話してるけど、なんか普段僕らがやっぱり社会的欲求というものをそんなに欲していないというか、うん、なんかそんなに意識をしていないっていうのが正しいかもしれないけど。
うん。
意識をしてないからっていうのがあるけど、それが爆発的に伸びた時に、
うん、
この支配とかさ秩序とかがバーンって伸びてさ、
うんうんうん、
それはそれでいい革命が起きてる時もあるわけだね。
いいやつと悪いやつとね、まあそれぞれ。
そうそうそうそう、
うんうん、
だからよくも悪くもやっぱ普段は意識してないからそういうことも起こんないし、最終的にこの承認欲求とかさ、
うん、
のあたりってなんか天国にいるような気分だよね。
うん、まあ工事欲求って言ってるぐらいだ
から、ね、自己実現欲求、あの、うん、ギリシャの哲学やってる時に近いよね。
まあ理屈で言ったらそれが一番いいよねみたいな。
うん、暇だよねみたいな。
うん、うん、
なんか考えちゃうみたいな。
その段階までいかないとだもんね。
そうそうそう。それが今だし、それで、うん、人に認められたいなみたいな。
うんうん。
話だけど、それじゃ何もやっぱ革命は起こんないんだなっていうのはなんとなく思ってね、うんうんうん。
まあ、革命とかもさ、多分だけどさ、この災害と一緒でさ、うん、多分自分の何らかの安全欲求とさ、生理欲求がさ、
うん、
不安に駆られるんだと思うんだよね。
うんうんうん、
不安に駆られてその欲求もその社会的欲求に求めるっていうかさ、
うんうんうん、
の方に欲求が求めていくから社会的欲求が暴走してっていう形だから、結構似てんのかもね、災害と動きとしては。安全やばいじゃん、食料やばいじゃんってなってからなるから、なった分どっかで、欲求満たさなきゃってなって社会的欲求に行く感じ、
うんうんうんうん、
ってのはあんのかもしれないね。
あ、だから普段から蜘蛛の糸を登ってる気持ちじゃないとね。
そうね。
革命起こそうとは思っていないが、
で思う瞬間っていうのはまあ来ると思うんだよね。
うんうんうん、
どっかでその災害とかあって、タイガもいずれね、その承認欲求とか自己実現とか言ってらんなくなる瞬間っていうのが訪れるから。
うん、すごいさ、ミクロな話するとさ、
うん、
仕事でやべえなって思ってる時この気持ちない？ちょっと
ある。結構あるよ。
あるよね。
うん、あるある。
仕事やべえなって思ってる時なんか近いもん、なんかこういうところが働いてる気がする、
うん、
意識として。
なんか俺めっちゃやっちまったわみたいな、やっちまったっていうかさ、やっちまった後でもそうだしさ、
うん、
やっちまったかって思った瞬間とか、
うん、
あ、誰かとコンタクト取りたくなるもん。
そうだよね。なんか
仲良くしようって思っちゃう。
すごいキーマンな人が休んでる時とかさ、
うん、
あ、やばい、これしかいないみたいな時、うん、こういうのが働いてるけ
ど。働く働く。
承認欲求なんて話だもんね。
そこで一旦社会欲求になるよなと思う。
そうだね。まあ、結構ヒリヒリした世界観だと、まあ、常に確か意識してそうな部分だよな。
うんうん。なんか結構この理論っていうのはね、なんかこの理論ってそんなになんか何マズローみたいにさ。
うん、
確かにその通りだってなったり理論でもなくて、
うんうんうん、
まあ、考え方としてそんあるよねってぐらいなんだけど、
うんうん
うん、まあ、俺個人的には結構納得したかな。
はいはいはい、
そうだねって思っちゃったわ。
うん、確かにね。いや、なんだろうね、この正義マンみたいなやつ
よくいるね。
マスクしてないから、なんかこう、わかんない、飛行機かなんかでめちゃくちゃこう言い争いとかしてた時期あったじゃん。
うんうんうん、
なんか
電車かなんかかな、
うん、そう、今だとマジでどうでもいいなって思うけどさ、
うん、
あの頃普通に見れちゃうよね。なんか今見れないと思う。なんか
どうでもよすぎて、
どうでもすぎて、どうでもすぎてさ、
何言ってんの、恥ずかしいみたいな。
そうそうそうそう、なんかこそばゆいなってなるけどさ、あの頃ああいうニュース見れちゃったよね。
見れちゃったね、うんうん、
見れちゃうみたいな。
結構しかもなんか何当事者でないにしてもさ、当事者意識があるっていうかさ、
うん、
うわ、なんかこういうやべえやついるんだなっていうと、なんか変な意識はあったし、
うん、
今だと本当にコメディーと一緒でさ、なやついねえだろみたいな。
そうそうそうそう。なんでなんでみたいな。
うん、だから当時ってやっぱりそう、俺たちも知らず知らずのうちに結構引き下げられてたっていうのはあるのかもなって思うね。
そうね、なんかこう変な渦に巻き込まれちゃってる感じ、
うんうん、
まあ、災害っていう大きな渦に入ってる感じがあるよね、うんうん、
だからその俺たちも他人事じゃなくてその自分事でもあったんだなって思うね、
うんうんうん、
そこは暴走が行き過ぎなかっただけで、その引き下げっていう、その欲求の引き下げっていう事象自体は起こってたんだなっていう。
そうだね、うんうん、
そこから暴走するかしないかはまあまあその人次第だからさ。
そうね、うん、なんかこう日常時とかさ、
うん、
めちゃくちゃ承認欲求高くてみたいな、
うんうんうんうん、
人たちってさ、で欲求が引き下がるわけじゃん、同時に、うん、なんかあんのかね、そう、最初日常生活からもうあのめっちゃヘブンにいる人がさ下がった時のストレスやばいかもね。どっちなんだろうね。
結構ね、このなんか下げられたレベルっていうのはあんまり議論されてないんだけど、あの総量みたいな話は結構されてて、
うんうんうん、
なんか SNS とか特にそうだけどさ、承認欲求が手軽に手に入るっていう話前もしたけどさ、
うんうん、
あるじゃない、
うん、
普段からその承認欲求欲しい欲しいってしてた人たちが承認欲求得られるものがなくなってくと、その失った分ね、
うん、
あ、やっぱり、暴走しがち。
ああ、補わなきゃいけないって話ね。
そうそう、補わなきゃいけないから。はい、で、俺たちとかは、何、例えば自己実現にいたとしても、
うん、
そもそも承認のところがちょっと薄めじゃない。
うん、
だから、そんな失われてないから、2段階下がっても暴走しないとかさ。
はいはい。そもそも、
ね。そういう話は、そうそうそう、総量として、欲求の総量って意味ではあんのかなっていうのは結構話されてる
ね。受け皿少なめね。
そう、受け皿少なめ。
そうだよね。いや、胃はちっちゃい方がいいよ。 みたいな話でしょ。
持たれちゃうから。そうそうそうそうそう。たらふく食べないと腹いっぱいにならない人は何、うん、悪いものでも食い散らかしたくなるよねっていう。
そうだよね。少なくなっても泥でも食べちゃうよみたいな、
うん、そうそうそうそうそうそう、うん、俺たちはもう小食だからさ、
まあまあまあ少なくなってもパン1個でねみたいな、
うん、
話か。うん、なるほど。
だから SNS が暴走したんじゃないかっていう話もあるよね。
そうね、コントロールできないから難しいね。
そうなんだよね。まあ、でも欲求を抑えるって別になんかいいことじゃないじゃん、そんなに。
うんうん、うん、
暴走さえしなきゃなんかさ。
そうね、まあいいことに働くこともあるしね。
そうそうそう、自己実現欲求なんていいことしかなくない。
うんうんうんうんうん。
しまあなんか承認欲求だってね、他人に認められるためにさ努力がいい方向向かったらさ当然いいじゃない。
うんうんうんうん。
いい方向に進むこともあるからさ、抑えつけようって話じゃなくてさ多分。
うんうん。
総じてやっぱり暴走しないように自分の状態見極めましょうが多分ねキーワードなんだよ。
はあはあはあはあ。そうだよね。
欲求持ってるやつってやばいよって話ではまあまあないですよっていうね。
うんうんうんうん。でもなんか普段すごいいい使い方をしてる人もさ、
うん、
それがバーンって取れなくなった瞬間、欲求が下がった時にさ、
うんうん、
どうしてもいい方向で取れないってなったら悪い方の欲求に行っちゃうのかね。
いや、行っちゃうことも全然あるね。
うん、
うん、
難しいとこだな。
この辺はね、多分めちゃくちゃ難しいとこなんだろうけど、心理学全部難しいからさ、
うんうんうん、
なんか一概に全部言えないしさ、なんか悪いことって言い切れるもんないからさあんまり。
そうね、
なんか難しいとこではあるんだろうけど、まあ心理学全部そうなんだけど、結局自分の状態把握しましょうに尽きるんだよな。
内省ですね。
そうそうそうそうそう、まあ、心理学のことの始まりがね、自分の心を理解すれば人間はより大きくなれるだからさ、
うんうんうんうん、
まあまあそこに行き着くよねって感じはするけど。
そう、もう本当に欲求が少なくて困っちゃう
ね。少ないは少ないでね、耐性しないんだろうなとも思っちゃうしね、その分。
いや本当そう、なんか出て嫌になっちゃうわ。
俺も結構思うわ。俺たち欲求少ないからこんな何平平ボンボンなんだろうなって。
すごい下のレベルでなんかよくやったなってやっぱ撫でちゃうからさ満足って思っちゃうもんね。
うんうん
うん。なんかその自分もさ、まあ、実もう自己実現までいってると思うわけじゃない、
うん、
でこういう風になりたいなとか思ってることがあるわけじゃない、
うん、
そのレベルが低い低いそれはね、最近すっごい思う。
寝坊しなかっただけで俺偉いと思うもん。
うん、なんかねやっぱ人と話して思うんだよね、なんかあ、
うん、
俺はこのレベルですっげえ満足してるとか、
うんうんうん、
なんか別に自分を大したことじゃないってもう思って行動しちゃってるというか、
うんうんうん、
それすごい思うから、なんか欲しいなって思っちゃうんでね、社会に影響性を与えたいとかさ、
うんうんうん、
な
んか
大志を抱けじゃないけどさ、俺も大志抱いてるつもりなんだけど
少子だった。
そう、人から見たら少子ちっちゃーみたいな
でもね、そうで、ね、この年になるとやっぱり結構思うよね。
そうそうそう、
なんか同級生とかと喋っててもそうだし、会社でさ、このあと、うん、今後どういうことしたいですかみたいな、
うん、
話す時の今後ちっちゃみたいな。
そうそうそうそう、なんかこうね、1万人を変えられたらいいなって思ってるところ、俺は10人ぐらいでいいかなって思ってる感覚、
うんうんうん、
10人ぐらいをなんか変えられればいいなって思っちゃうとかさ、
うん、
なんかすごいちっちゃい商店街変えるぐらいで満足しちゃうなみたいな、
うんうん、
国じゃなくてね、うんうんそう、それをなんかこう人の話してるのを聞くと、すごいできんのそんなんって思っちゃうけどさ、
うん、
思うことって大事じゃん。
そうね、
うん、
思わないと やれないからさ。
そうそう、思える能力っていうのはまあまた一つなんか必要だなって思うけど、自分がここまで育ってきちゃったからしょうがないよねこれもまた少子だよね
もう行く気ないじゃん
しょうがないよねって思っちゃった。
そうね、もう最後のしょうがないよねでもさ、
全てが
先に進む気なかったもん。
全てが詰まってたわ。
いや詰まってたね今。
うん。ラジオね、5万人に聞いてもらおうみたいなね。
うん、
うん。そんな感じじゃないからね。うん、
こんだけ続いてるだけ偉いよねとか言ってるもんね。そうそう。
ダラダラ続けていったら楽しいよねみたいな
そうそうそうそう、楽しっからいっかみたいな、
いや
目標楽しむだもん
低いよな。やっぱすごい欠点だと思うよ、みなみさんも含めて。才能がもしかしたらあるかもしれないしさ、
うんうん、
何かあるはずなのにさ、うん、なんかそこで全部潰してる可能性あるよね。
そうだね、もったいないのかもしれないよ、うん、もうなんかなんかちゃぶ台ひっくり返すようであれだけどさ、
うん、
もったいないかもしれないけどさ、
うん、
同じだけでさ、その承認欲求とか欲求高く強くてさ、
うん、
SNS 没頭してるやつもまあもったいないよな。
もったいない。
あれはあれでもったいないよな、うん、
それはそれで潰してる。
そう、方向違うだけでさ偉大な人になれたかもしれないのにさ、
うん、
SNS にそれを費やすってすげえもったいないなと思っちゃうけどね。
そうね、だからそれが分かんない、今の世の中結構、
うん、
受け入れられてるんじゃない、
うんうんうん、
まあ、だからそういう人多いんだろうけど、なんか、ね、ちょっと世の中変わっちゃったらどうすんのって思ったりとかするけどね。
うんうん、そうね、
なんか耐えきれなくなっちゃうね。
そうなんです、本当にさ電波障害みたいな、
うん、
隕石みたいなのがぶつかってさ、スマホ何も電波つながんなくなりましたみたいな、
うん、
世の中になったらさ、あいつらどうすんだろうと思っちゃうけど。
そうね、俺割とそうなんだって思っちゃうと思うわ。
いや俺も思っちゃうわ。
あーそっかーって。
え、仕事、うわ、どうすんだろうぐらい、
うん、まあ何年かは生きていけるかなーとかって思うぐらいだよね。
本当にそうなった時にちょっと怖いのはあるけどね、
うん、いやー波風立てていきたいね。
そうね、まあこうやってね、そういう暴走する人たちよくないよって言いつつ、まあ俺たちも決していいことじゃないっていうね、それはそれで、うん、
まだ知っとくってことが大事ってことですよね、
うん、そう、知識として持っておきましょうっていうね、う
ん、そうだな、みんな内省ですよ、だいぶ内省しますよ僕は、心理学を勉強してる意味でね。
早いよね、
うん、内省の毎日です。はい、じゃあ締めていきましょう。
はい、
世界心理学の話を中心に SSD ラジオはお便り募集しております。番組の関係は相談など何でも募集しております。メールアドレスは SSDラジオ199@gmail.com で、ツイッターの DM でもお待ちしております。
はい、
それではまた来週、お会いいたい、タイガと
南沢でした。